我们现在看圣经里面的一段经文。
聖書の一段落の聖句を見てみましょう。
请看箴言第二章的十七节。
箴言の二章の十七節を見ましょう。
箴言第二章十七节。
箴言の二章の十七節を見ましょう。
他离弃幼年的配偶，忘了神的盟约。
彼女は若い時の友を捨て、その神に契約したことを忘れている。
在我们现在的这个世代里面呢，一般人在讲到男女之间的这个婚姻上的一个约定。
今世の中では男女の間の婚姻の約束については。
那么如果还没有进入到订婚阶段的青年男女他们都会这个山盟海誓
啊。契約、そのが婚約入る前に、大体それ互いに誓いを立てます。
那我们就很简单的两个字叫做誓约已经是这个起已经是起誓过的那么两个人之间的一个约定。
そう、二人の誓いに立てた約束です。
那两个人真正的进入到这个订婚阶段的时候，已经有订婚的仪式的，那他们都会说啊，我们两个人已经有婚约了。
婚約儀式を始めてから二人のそういうなんか、二人なんかもう一緒になっているということです。
所以我们一般谈到的这个誓约那么或者是婚约那么这个是在现今的社会上我们常常会听到的一个字眼。
誓いというのはよく今婚姻の中にもよく聞かれる文字です。
那常常在他们的这个结婚的时候他们所贴出来的一些恭贺词里面。
彼ら結婚する前のそういうのがお祝いの言葉の中には
那他们也会说哎呀这个婚姻是天作之合把天拉进来。
これ婚姻は天から結び合わせられたものと。
那么或者他们会说这个是天人合一。
あるいは天と人は一つなるということを使います。
那换句话说在一般外邦人啊他们的心目当中他们也认为这个婚姻也是这个上面这一位神他所创立的。
言い換えれば、異邦人も、これ、婚約に関しては、上にある神によって結ばされられたことです。
但是我们在这一本神给我们的真理当中、我们现在所看到的这一段经文、我们的神所使用的名詞叫盟約。
しかし、これ、聖書の中では、神の使っている言葉は、契約に従ってという言葉あります。
那什么叫做盟約呢？
神の契約に従うということは、
他的解释是这样子哈。
所以解釈はこうであります。
他说在神与人之间，
神と人間の間。
那伴随着神的印证的神圣的命令，
神の聖なる命令によって，
那这是出于神的保证。
これ神から来た約束ものです。
好，那这个盟约的意思就是说。不是很单纯的两个人之间的事情呢。
契約契りというのは、ただ単純に二人だけの間のことではありません。
我们在两个人的婚姻的约定当中、现在我们有神参与在其中。
二人の間の婚姻の契約には、神も、そういう間にいますので。
而且我们这一位神会用他的命令、就是说用他的真理来做保证。
この神は、命令を持って、それ保証されます。
然后、如果我们能够按照神的真理、来过、两个人之间的婚姻生活。
神の真理に従って、二人の婚姻生活を過ごすのであれば。
那这个才是、我们圣经里面、神所告诉我们的婚姻的盟约。
これこそ、神が教えられた通りに婚姻の契約ということです。
好，那么在一个盟约的真理的记录当中，到底他必须要具备哪一些条件？
契約の真理においてどういった条件を備えておかないといけないでしょうか？
好，我们现在再另外来看马拉基书第二章。
马拉基書の二章を見ましょう。
马拉基书第二章的十四节。
マラキ書の2章の14節を見ますと、1324ページです。
我们在这段经文当中也可以看到这样子的字眼。
ここでもこういった文字が
说耶和华在你和你幼年所娶的妻中间做见证，她虽是你的配偶，又是你盟约的妻。
なぜ神が受けられないのかと尋ねると、これは主があなたとあなたの若い時の妻との間の契約の承認だったからである。
啊，那这段经文把神介入在啊这个主内的两个人的婚姻当中，哦，那么记载的更加的详细。
これは主におうちにあって神様は契約の承認となったということです。
啊，所以我们的另外一半就是我们盟约的配偶了。
なので配偶者は自分の契約によってのものです。
好，那有神介入在我们婚姻当中的这一个盟约，到底他要具备哪几个条件呢？
神がこれ婚姻に介入して、そういう契約立てられたのは、そういうどういった条件を備えないといけないでしょうか？
我们要从第十节到十六节的这一段经文当中，我来谈到有四个非常重要的条件在里面。
10節から16節の間では4つの条件、重要な条件を備えています。
在我们真耶稣教会的青年当中，或者我们的婚姻当中啊，有这四个必备的条件，那我们的婚姻才是神愿意做见证的盟约。
新耶稣教会にとって青年たちはこういう、これ4つの条件を備えておかなければなりません。それも神に祝福されるものであります。
好，我们来看第一个条件。
一つの条件と。好，
请看第十节。
十節を見てみます。
我直接揭露它的重点。
それ重点を取り上げます。
所谓的盟约就是必须要持守神跟列祖所立的约。
それまず、神と先祖たちの契約を立てるというものです。
不可以背弃哦。
所以守护的哪里吗？
那当时的这个马拉基先知的时代，这些以色列百姓哈，你看先知责备他们说怎么样？背弃神，我们列祖所立的约呢？
马拉基先知的时代では、我々先祖たちの契約を破ったと。
好，那什么是我们天上的真神跟我们列祖所立的约呢？到底是什么样的约呢？
所以天にいる真の神と先祖たちの契約。とはどういった契約でしょうか？
我们现在回到创世纪的十七章。
創世紀の17章を見てみましょう。
我们马拉基书这里做一个记号哈。
まずマラキ書をどこどこポイントをつけてください。
在创世纪的十七章。
創世紀17章を見てみましょう。
在第二节。
17章二節。
我们可以看到我们的神跟我们的啊这个属灵的列祖亚伯拉罕说，我就与你立约。
ここでは神は先祖アブラハムの契約を結ぶということを言われました。
好，那么第四节我们的神说，我与你立约。
四節では私はあなたと契約を結ぶと。
好，那么到了第七节又说，我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约。
七節来ると私はあなた及び後の代々の子孫と契約を立って永遠の契約とし。しますと。
好，那这个约到底是什么约呢？
これ契約はどういった契約でしょう？
就是生命的救赎之约。
所以命の贖う契約です。
所以到了这个啊十一节。
十一節来ると。
我们的神说，我跟你们所建立起来的生命救赎的约，我现在要立证据。
私とあなた間の命の贖う契約はここで立てると。
啊，那十二节就谈到说，肉体上接受割礼，这个就是我跟你们立约的肉体的证据。
これ十二節では、それ肉体によるの割礼、これは肉体の一つの証拠として。
啊，那这是一个永远的约。你看十三节就说到，这是一个永远的约，不会改变的。
これ永遠なる契約であって変わることはありません。
啊，那我们的神跟我们的列祖立了这一个救赎之约之后呢？
私たちの神と私たちの間、これ贖いの契約を立てられたのは、
啊，我们的神曾经对他的百姓以色列百姓哈，保证。
私たちの神はかつてイスラエル民たちにこういった保証をされました。
即使将来你们不遵守我的命令呢？
後にあなた方は私の命令に従っていなくても。
好，我现在要谈的背景是立位记二十六章。
私は話そうとする背景は、ネビ記の
立位记二十六章
二十六章です。
好，我们先来看啊，这个关键性的这个经文啊，经节。
この節を見てみましょう。
四十二節。
42節、176ページです。
好，立位记二十六章四十二節。
レビ記二十六章の42節。
好，你看
178ページ。
啊，我们读这段经文就知道，我们的神说哈，我就要纪念我与雅各所立的约，与以扫所立的约，与亚伯拉罕所立的约。
その時私はヤコブと結んだ契約を思い起こし、まだイサクと結んだ契約およびアブラハムを結んだ契約を思い起こし。
那这是在什么背景之下，我们的神谈这一句话呢？
これどんな背景で我らの神はこういった話を言われたでしょうか？
如果百姓不听神的命令，
もし民たちは神の命令を従わなければ、
我们的神把他的百姓交给仇敌了。
その時私たちの神はその民たちを敵の手に渡すでしょう。
不眷顧他们的。
彼らを顧みることをしません。
那在仇敌之地呢？如果这些百姓他们能够虚心的承认他们所犯的罪，
是敵の地において民たちは自分の犯した罪を告白するのであれば、
我们的神说我会赦免你们的罪。
神はあなた方の罪を許してあげると。
好，然后四十二节就记载说，哈，我还要纪念跟你们列祖所立的约了。
四十二节里话，私はあなたの先祖との間結んだ契約を思い起こすと。
好，那么到了四十四节的下半节。
四十四节の下半句では，
我们的神说，哈，我虽然把你们交给仇敌，我不会把你们全部都毁灭掉。
私はあなた方を敵に渡しますが、しかし全員を滅ぼ。不是什么事
啊？那我也不会背弃哈啊！我跟你们的列祖的，他们就是哈，他们所立的约哈，就是说跟你们列祖所立定的这一个生命救赎的约的。
まだあなた方の先祖を結んだ契約を破ることを申しません。
啊，所以一个盟约，他要具备的第一个条件就是我们不可背弃神跟我们列祖所立定的生命救赎的约。
なので契約守るということはまず。神様と先祖たちに結んだ契約を破ってはなりません。
那他的意思在现在我们解读他的意思是什么呢？
その意味とは、
就是你必须要选择选民来跟你完成你的婚姻。
あなた方は必ず自分の選民を選んでそれ婚姻を完成させる。
婚姻的对象是选民。
婚姻の対象は選民である。
那换句话说，我们不要去选外邦人来成为我们的对象。
言い換えれば、異邦人を選んで自分の相手とならないように。
因为盟约是在神救生命救赎之约的涵盖范围里面。
所以契約、神様立てられた契約というのは、そういうのが全部そういう中に入っているからです。
那我们可以想一想，我们现在的婚姻是有神来承认做保证的盟约吗？
今私たちの婚姻は神は承認となってくださったでしょうか？
就是我们有没有主内联婚？
それは主のうちで結婚していますかと？
我们现在的现在的这个青年呐、对主内联婚这样子的观念哈有很多的这个不愿意接受的这样子的一个空间呐、
最近の若者青年教会の青年たちは。主のうちで結婚することは拒んでいます。
那我曾经就碰过一个青年这样跟我讨论。
私はかつてある青年は私と話し合いました。
他说传道，你说我们这个婚姻的对象一定要选民呢？
伝道者、あなたは婚姻の対象必ず選民でないといけないと言いましたが。
那我请教你，在旧约时代的选，到底他是不是神的选民？那么他要具备的是一个什么样的背景的条件？
では旧約時代の選民と対象になることはそういったどういった背景があるんでしょうか。
我都还没有讲，他就主动跟我讲答案了
哈。私はまだ話す前に相手もすでに答えを出しました。
他说就是身份呢。
それは身分。
你出生是亚伯拉罕的后代子孙那你有这样子的身份啊，你就是神的选民呢、
啊。あなた生まれつきアブラハムの子孫であれば、それもうもともと選民でとなっています。
那你如果来到这个世界，你不是生在亚伯拉罕这一个族谱的系统里面，那就是外邦人呢、啊。
もしあなたはアブラハムの系図の中に生まれていなければ、それでは異邦人と扱われる。
那身份既然是选民的一个条件啦、啊、齁。
所以身份就是说身民一つ身份は身民の条件であるなら、
那我们一直到了新约的时代，神的救恩变成是一个普世性的救恩呢、啊、
新約時代に来ると神の救い恵みは普遍的となってきました、
哦、身份是可以改变的啊，
身分は変えられるものです、
哦、所以他有讲，你看《使徒行传》里面、哦、第五章记载的一对夫妻是亚拿尼亚这一对夫妻，
なので使徒行伝の中ではある夫婦アナニア夫婦がいました。
他们是犹太人呢、啊，他们出生就是选民呢、啊。
生まれつきのユダヤ人であって選民でありました。
哦，那可是呢，他们因为做的事情欺骗神。
しかし彼らは神を騙していました。
哦，所以他们的身份怎么样？改变呢、啊？被神抛弃了。
それ彼らは身分は変わって神に捨てられました。
哦、那你再看到《使徒行传》第十章，
《使徒行传》第十章見てくると、
哦、你看蒙受神拣选的、哦、这一个意大利人的百夫长叫哥尼流，
神に選ばれたイタリアの百人の地をコルネリオ、
他没有选民的身份呢、啊。
彼はもともと生命の身分はなく。
可是你看我们的神拣选他，让他进来救恩的系统里面
了、啊。私たちの神は彼を選んで救いの恵みに預かりました。
那今天我们在婚姻上的选择，既然身份是可变动的。
私たちは今婚姻の選択においては身分は変わるのであれば。
那我们为什么不可以去选择哥尼流，然后让他进入神的救恩系统里面？
所以なぜ私たちはコルネリオようなものを選んで彼らの信仰に入らせることをしないのでしょうか？
那一定要去选择亚拿尼亚，然后呢，哦，这个共同欺骗神，然后身份改变灭亡吗？
それともアナニアを選んで共に滅びることに至るんでしょうか？
哦。所以你强调齁，他说齁，这个传道你说齁，这个盟约的第一个条件就是要选民齁才符合神盟约的资格。
伝道者あなたは言ったじゃないですか。とりあえず契約するにはとりあえず同じ選民のものでないといけないと。
齁，那这个你怎么做解释呢？因为身份是可变动的，在现在这个时代。
どのように解釈すればよいですが、今の時代では身分は変えられるものです。
哦、那我想在一个新约的时代、哦、我们到底是不是神的选民，当然身份已经不重要。
新約時代において私は神の選民であるかどうか、そういう身分はあまりそんな重要ではありません。
哦、因为旧约神跟选民立约的肉体的证据叫做割礼。
旧約では神様人たちと約束された時、それ肉体の称号として割礼を行いました。
那割礼在新约的圣经，我们的神透过保罗重新做了一个诠释。
しかし割礼においてはパウロは新約では新しい解釈をされました。
在哥罗西书第二章的十一节跟十二节。
コロサイ人手紙2章の11節12節では、
好，经文我不念，我直接讲答案哈。
我ではまず答えを言います。
旧约时代的割礼在新约时代就是讲洗礼。
旧約時代の割礼は新約時代ではバプテスマンという意味です。
所以旧约时代持守生命救赎的恩典是身份。
なので旧約時代そのあがないの命を保つのはその身分である。
那新约时代是不是神的选民？他的判断的分界线不是身份呐、啊，因为这是可变动的。而判断的标准是什么？是有没有接受洗礼？
新約時代ではそういう神の選民であるかどうか、パプテスマン受けたかどうかによるものです。
所以我们现在要来看加拉太书第三章。
ガラテヤ人の手紙三章を見てみましょう。
加拉太书第三章从26节以下的经文。
26節から見ていきましょう。
我们今天也是亚伯拉罕的属灵的后裔。
今私たちはアブラハムの霊的な子孫です。296ページです。
那我们如何能够成为亚伯拉罕的后代子孙呢？
私たちはどのようにしてアブラハムの子孫となれるんでしょうか？
那也能够得到这一个生命的永远的、哦、这个救赎的这个约呢、哦、这个约定呢？
それに永遠なる贖いの契約を預かることができるんでしょうか？
好，从加拉太书三章二十六以下、哦、也是讲到洗礼。
ガラテヤ人手紙3章26節からパプテルナについて話しています。
所以27節说齁受洗归入基督，那我们就是把基督好像一件衣服，就是把基督的救恩穿在我们的身上啊。
27節はパプテルナを受けてキリストに入る、それはつまりキリスト福音のように自分の身の上に雇う。
好，那二十八节说不分犹太人、希利尼人，就是没有身份的区隔了。
二十八节ではもはやユダヤ人やキリシア人もなくと。
哦，也没有性别的区隔了。
所以性別の区別もありません。
哦，也没有所谓的社会阶级的区隔了。
所以社会の階級もありません。
哦，因为洗礼在耶稣基督里面，我们都合而为一了。
パプテルナによってイエス、キリストイエスによって一つとなったからです。
所以二十九节的结论就是说，既然我们归属基督，我们就是亚伯拉罕的后裔。
キリストものであるなら、私はアブラハムの子孫であると。
哦，所以我们要讲圣经当中的盟约哈，那么第一个就是说，在我们选择对象的时候，我们一定要选选民呢。我们的婚姻的对象一定是选民呢。
聖書の契約からすれば、私は婚姻の対相手はまず選民でないといけません。
哦，那如果不是选民，不是跟我们相同信仰的，那么就没有神参与在其中。
不是選民でなければ、それは同じ信仰でなければ神は中に介入。